を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
はい、こんにちは、インタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて岡田さん、3月に入り、
はい、もうだいぶね暖かくなってきたかなと思いますけどね、
うん、で私は沖縄に住んでるんですが、ね、岡田さん東京ですよね。
そうですね。
多分でも気温差はあるかと、だいぶあるかと思うんですけど、うんうん、
いやでも今年、本当に暖かい日が多いなっていう感じしますね。うん、なんかね、本当、夏も、去年の夏も暑かったですけど、温暖化で、なんか冬も暖かい日が多いな。で、でも一度ですね、2月に雪は降ったんですよ。積もるぐらい。
ね、降りましたよね。
はい、はい。そう。で、私住んでるのは八王子なので、大体東京の方で中継があるのは八王子の方で、はい、雪が降るので、はい、中継があったりするんですけど、まさに、雪降って、その日は、あれですね、雪かきもしましたね、今年。はい。それぐらい降りました。
すごいですね。沖縄に住んでるからもう雪なんて降らないので、いや雪かきの話聞くともう全然想像がつかない。
そうですよね。あれですか、沖縄だと一番気温が下がってどれぐらいになるんですか？
あの、沖縄では最低気温が11度とか13度とかが、うんうん、もう寒い日っていう
意味で。寒い日って。
そういう意味で最高気温は16度とか。
ね。
寒いんですよ。寒いんです。ね、
もう10度ぐらいになると、もう寒い寒いってなるわけだ。
あ、もうなります。でも、ね、あの、みんな暖房つけないので、基本。
あ、そうか。ああ、ね。
ヒーターつけたり、こたつに入ったりするんだろうけど、うん、まあ、外に出るときはね、やっぱり風も強いので。
ね、もうね。
もう寒い寒い
です。3月になったらもうね、それこそだいぶ暖かくなってきますもんね。うん、
はい。沖縄が一番桜が。ね、早めに咲くっていうじゃないです
か。そうか、そうか。もうこの時期だと逆にもう散っちゃったりしますかね。
多分もう、あの、今年早、ね、暖かくて早めに咲いてるので、もう、ちらほら散り始めてたと思います。
ねえ、ね、すごいですね。やっぱりそうやってね、日本ね、北から南までね、いろいろな季節があるなって感じますね。
はい、ですね。うん、
はい。
それでは、今回は。
はい。今回はですね、はい、リモートワークの日常についてちょっとお話ししたいなと思ってます。
はい、お願いいたします。
はい。私もこのコロナウイルス感染症広がってから、うん、オンラインでの仕事がすごく増えて、それまではですね、うん、都心の方にオフィスがあったんで、そちらに、はい、1時間ぐらいかけて毎日通ってたんですよ。で、そこね、お客さんに来てもらったりとか、打ち合わせをそこでやったり、うん、あとはお客さんのところに行ったりとかして、だいたい対面での、打ち合わせが多かったんですが、もう今は完全に 100% このオンラインでのミーティングだけになってきたので、もう生活のスタイルが大きく変わりましたね。
うん、はあ、でもね、私のところもね、この収録も、
ね、オンラインでね、だから沖縄と東京でもね、うん、こうやってやっていけますからね。
はい。
そう。だから何が大きく変わってきたかなっていうのは、オフィスとかそういった場所を確保しなくてもいい。で、収録の時には昔は、その、会議室だったりとか、スタジオとか借りて収録してたんですけど、そういった場所代も必要なくなって、それこそ本当に距離離れた人とも、こうやって会議をできたりすることができるようになったなっていうのはメリットだなと感じますね。
うんうんうん。
他にも、そこに行くまでの時間だったりとか、そういったところもかからなくなったので、やっぱり移動時間って結構時間使ってたので、そういうのを考えると他の時間に、打ち合わせとかに当てることができるので業務の効率はすごく上がってきたな。で、いろんな方との地域の方ともお話しできるので場所の制約がなくなったので本当に多くの方とお話しできるようなことができるようになったなと思いますね。
うんうんうん。
このあたり村山さんも感じることありますかね？
ありますね。私が、まあ、占いと司会もしているんですけど、うんうん、占いも沖縄の方だけじゃなくて、
うん、
県外の方もクライアントさんがいらっしゃいますし、
はい、
司会も 県内の方であっても、リモートで、打ち合わせはリモートで。
ち合わせはそうですね。
そう、
別の場所でもできちゃうんですね。
本番は現場でね、生でやるんですけど、あとは外国の方？今度、ちょっと外国の方と日本人の方の結婚式の司会をいただくんですけど、その方今外国に今いるので、
なるほど。じゃあ、打ち合わせはリモート、このオンラインでやって。
そう、やって、で、当日の前日にまた対面して、挙式当日を迎えるという。
じゃあ、だいぶそういったね、仕事のやり方も変わってきましたね。
ですね、なんか幅広くなりましたね、かな
ね。
り。
あと、私がこういったオンライン上で、打ち合わせをするメリットとして感じるのは、私、いつもパソコンに向かって、こうやって仕事やってるんですけど、メモもそのまま会話をしながら結構撮ってるんですよね。実際に対面でいると、その目の前でパソコンを打つのはちょっと失礼かなって感じするので、あんまり撮ってなかったんですけど、でも、もうパソコン上でのやり取りになってくると、まあ、メモも書きながらでも全然問題なくできてるので、もうその打ち合わせが終わったら、その打ち合わせの議事録みたいなのは出来上がってるような感じに毎回なるので、まあそういった意味でも、私は効率は格段に上がってきたなっていう感じますね。
そうですね、その点もね、時間の短縮になってますよね。
ね。で、ただまあ、デメリットもあるかなと思っていて、たまに人によってはこのネットワークの環境があまり良くない場所で繋がれる方もいるので、そうすると話がよく聞き取れなかったりとか、
途
ち
切れます
ょっと
ね。
ね、会話しづらかったりすることもあるんで、まあそういったところはちょっと、ね、なかなかうまくでコミュニケーション取りづらいなっていうところもあったり。あとは人によってはやっぱり細かいニュアンスとか、対面の方がわかりやすいとか、まあ、あってこそやっぱりしっかりと信頼関係築けるんだっていう、そういうふうに考えてらっしゃる方もいるので、まあこのあたりはうまくバランスを取りながら、リモートでやることで、実際に直接お会いしてやることっていうところを、なんかやっていくと、うまく、活用できるんじゃないかなっていうふうに感じますね。それこそ、村山さんもね、打ち合わせは、リモートで、オンラインでやって、本番はその現場に行ってやっていくっていうような、なんかそういう使い分けをすると、本当効率よく、このリモートの環境って使えていけるんじゃないかなと思いますね。
ね、時間は限られてますからね、
そう
人
です
間
よ
の
ね。
一日に使える時
ね。
間。
ね。そのあたりをうまく効率よく、活用していただけるといいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。それでは今回はリモートワークの日常についてお伝えいたしました。続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回は僧侶が教える仏教に学ぶ幸福シニアライフという番組を紹介したいと思います。
お願いいたします。
今回はですね、島根県で本町キッチン今出屋っていう、そういったキッチンを、経営されている僧侶の方の番組なんですね。
すごいですね。キッチンを経営されてる僧侶。
薬膳料理、そういったことを、出されていらっしゃるので、薬膳の精進食堂っていうところでやってらっしゃるんですけど、カレーがすごく美味しいということで、アートワークにも、カレーの、写真が掲載されたり、で、その発信されてる本庄さんの、肩書きも、カレー和尚っていうふうに名乗ってるぐらい、本当に、料理も、すごくね、やられてらっしゃる方なんですよね。
カレー推しなんですね、そして。
そうなんですよね。で、本庄さん自身が本当にすごい体験されて、もう臨死体験もされていて、まあ、そこから本当に生き方が変わったっていう、そんなお話もされてました。そこから仏教での道にも、学ばれて、で、今までは僧侶としても活動しながら、食堂も経営されてらっしゃるっていう、すごく、なんかいろいろな変わったお話も聞けると思いますので、ぜひ。ね、この僧侶が教える仏教に学ぶ幸福シニアライフ、ぜひ聞いていただけるといいかなと思います。
仏教は善悪二元論ではないので、結構ね、日本にいながら皆さんいろいろ響くものもあると思います。今回は僧侶が教える仏教に学ぶ幸福シニアライフご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメールマガジンも配信しております。説明文に記載の URL から登録お願いいたします。 それでは岡田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。